ナイトエッセイです。今月の関西発ラジオ深夜便のナイトエッセイは、役割語の不思議な世界と題して、国語学者で大阪大学大学院文学研究科教授の金水聡さんに3回にわたってお話していただいています。2回目の今夜は、男の言葉、女の言葉です。
前回は、特定のキャラクターと結びついた言葉遣いを役割語と呼ぶこと、役割語は言葉のステレオタイプであること、言葉の主導権争いに敗れた言葉が特殊な役割語に転落していくことなどについてお話しいたしました。ステレオタイプと申しますのは、特定の性別、年齢、出身地、人種等に属する人々に対して多くの人々が持っている型にはまった紋切り型の捉え方のことを言います。今夜は、主導権を握った言葉である標準語の成り立ちにスポットを当て、標準語に取り込まれていった言葉遣い、標準語からこぼれ落ちて役割語になっていった言葉遣いについてお話ししたいと思います。特に男と女という性別による言葉の違いが焦点となります。本題に入る前に、標準語という用語について少しだけご説明します。今日NHK のアナウンサーが用いる言葉などを全国共通語、あるいは単に共通語と呼びますが、これは事実として、日本全国どこにでも通じる言葉という意味で、いいとか悪いとかいう価値を一切含まない用語です。これに対し、標準語というのは、日本の標準となるべき言葉という価値づけを含んだ用語であり、その時代その時代の日本語の話し手の観念の中に存在する理想的な日本語ということができます。私の話では、観念上の日本語のことを扱っていますので、今後は共通語と言わず、標準語という用語を用いたいと思います。さて、標準語の文法的な特徴の基盤となったのが江戸語であったことは、前回お話しいたしました。しかし、話し方のスタイル全体として見ますと、江戸時代と明治時代とではかなりの断絶がありました。まず、男性の方を見てみますと、標準語の形成に大きな影響を与えたのが書生の言葉であったようです。書生とは、今の言葉で言えば大学生、予備校生のようなものですが、立身出世を夢見て勉学に励む明治時代の若者たちと考えればよいでしょう。地方から東京に出てきて書生になる若者も大勢いました。彼らの言葉遣いの特徴は、僕、君、我が輩、諸君のような代名詞を用いること、失敬という言葉を用いること、難しい漢語や外国語を多用すること、命令表現に何々したまえという形を用いることなどが挙げられるでしょう。これらの言葉遣いは、実は江戸時代の武家の知識人層が用いていたものでした。書生の中にも武家出身の士族層が多かったので、武家言葉が流れ込んできたようです。また、西日本からやってきた人も多かったので、知っちょるか知らんのような西日本的な方言系が一部用いられました。ここで、坪内逍遥が明治18年に書いた当世書生かたぎから一部を引用してみましょう。
あはははは、バカ言いたまえ。それはそうと、諸君はもうみんな帰ってしまったのか。うん、今ようやく返してやった。僕はまたあそこの松の木の下へ酔い倒れていたもんだから、前後のことはまるで知らずさ。そりゃあ失敬だったね。ちっとヘルプすればよかった。
書生はやがて官僚、学者、実業家となって日本を引っ張っていく指導者層となっていったために、書生言葉が明治時代の典型的な男性語と認識されるようになりました。したがって、書生言葉を今聞くと、権力を持った偉そうな男性の言葉に聞こえます。政治家や会社の社長、部長といったような感じですね。一方、書生の言葉は少年層にも広まっていきました。少年とは、いわば小さな書生であったわけです。 例えば北原白秋の詩で昭和18年に出版された雨降りという童謡を見てみましょう。例の雨雨ふれふれ母さんが蛇の目でお迎え嬉しいなという歌です。この歌の4番を聞いてください。
母さん僕の方貸しましょか、ひみひみこの傘さしたまえ、ピチピチチャップチャップランランラン、
きみきみこの傘さしたまえという歌詞は今聞くと随分偉そうな感じに聞こえてとても子供とは思えないのですが、当時としては少年の言葉遣いとしてごく普通であったようです。このように一旦は広い範囲の男性語の元になった書生言葉ですが、現在の現実社会ではかなり勢力が弱まってきて、君この書類のコピーを取ってくれたまえなどという会社の上司も実はいそうでいないのです。つまり役割語としての会社語になってしまったわけです。次に女性の言葉を見てみましょう。前回最初の方でお示ししたまあ楽しみですこと、私嬉しくってよのような話し方はやはり明治時代になって広く用いられるようになったものです。その起源はよく分かっていませんが、青山や牛込といった山の手の方のあまり身分の高くない女性の言葉遣いと言われています。それが女学校という新しい学校組織を通じて東京の若い女性を中心に流行っていったようです。この言葉遣いを特徴的な文末の形式をとってテオダワ言葉と呼ぶことがあります。テオダワは明治時代の知識人や指導者たちには非常に評判が悪く、粗野で耳障りな言葉遣いとして非難されていました。しかし非難にもかかわらず、明治末頃までには東京では若い女性の言葉遣いとして大いに勢いを得、また雑誌や小説といったメディアを通じて昭和初期にまでには全国に知られるようになっていました。ここでは吉屋信子の小説桜貝から女学生たちの会話を引用してみましょう。
江島さん先生のおりやでしょ、いつも絵の天才だってお褒めになるんですもの。なんでしょう、今日もみんな私たちを追い出して江島さん一人お残りなさいって、ずいぶんね。本当よ、一体何の御用でしょう。きっとお二人だけで仲良くストーブを占領なさるおつもりよ。まさか。でも私とても気が揉めるわ。後でそっと窓から覗いてみましょうか。まあそんな集体およし遊ばせよ。でも関戸先生は生徒に騒がれる割に冷静で公平無視ね。そうよ、私もう三度も綺麗なお花を捧げているのにちっともスペシャルに扱ってくださらないんですもの。
ただいまの朗読で使われていたオディアという言葉は、愛しいあるいは親愛なるという意味を表すディアという英語から取られている、当時の女学生言葉です。こういったテオダワ言葉はしかし第二次世界大戦後には急速に弱まっていったようで、和という修助詞や断定のだを省く表現、尻上がりのイントネーションなどが女性特有表現としてかろうじて残ったにすぎません。それらの特徴も近年の若い女性の間ではあまり聞かれなくなりました。しかし極端なテオダワは漫画や小説の世界ではお嬢様やお姫様の記号的表現としてまさしく役割語に転身し生きながらえています。例えば山本すみか氏の漫画エースを狙えにはお蝶夫人というお金持ちのお嬢様が登場しますが、彼女のセリフは全編テオダワ言葉で埋め尽くされています。例えば次に引用するのはお蝶夫人とその母の会話です。
お母様出かけてまいります。お父様がお食事に誘ってくださいましたの。まあいいこと、いってらっしゃい。
テオダワが現実世界で弱まった背景にはやはり敗戦とともに社会構造が一変し、女学校がなくなり、また家族を頂点とする身分制度も消滅したということ、また男女同権社会が緩やかにではあっても実現しつつあることなどが挙げられるでしょう。 社会とともに言葉は変わっていくのです。しかし一方で役割語としての女性語が私たちの知識に繰り返し刷り込まれることにより私たちは言葉の男女差を現実以上に隔たったものとして感じていることも確かです。次回では標準語と標準語でない言葉が物語世界の中でどのような機能を果たすかという点についてお話ししたいと思います。
ナイトエッセイ役割語の不思議な世界第2回、男の言葉女の言葉、国語学者の金水聡さんでした。来週のこの時間には役割語の不思議な世界の3回目、標準語はヒーローの言葉をお送りします。